本田健の人生相談。ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、少し前になるんですが、先月4月の11日、並木義和さんとのセミナーが行われたということで、並木さんと健さんがご一緒するのは2回目だと思うんですけれども、
はい、
タイトルが風の時代に豊かさの流れに乗る方、お金に愛される人になるということでお送りしたんですけれども、今回はね、改めて、キーワード、初回と同じ風の時代というのがキーワードプラス、今回はお金というのがメインのテーマだったんですけれども、いかがでしたか、健さん。
そうですね、今回もね、世界中からたくさんの方にご覧になっていただいて、そのやっぱり風の時代って何なのかっていうのがね、多くの人にとってはピンとこないと思うんですけど、風っていうのはやっぱ流れなんですよ。だから、例えばその地の時代にはストック、いわゆる不動産とかかっちりしてるっていう、大企業に勤めてっていうところから、フリーランスで世界中どこに行っても仕事ができるとか、お金もなんか溜め込むというよりはきれいに流していくっていう、そういうふうな感覚をね、その並木さんと僕でお伝えしたいと思ってこのセミナー企画したんですけど、こう流れるお金がきれいに流れていくためにはどうしたらいいのかっていうことを、そのエネルギー的な側面から話したので、僕も結構スピリチュアルな話をいっぱいして皆さんに喜んでいただけたかなっていうふうに思うんですけど、すごい楽しかったですね。
健さんはこれまで本当に長い間お金についても、ね、専門家としていろいろと説いては来られてるんですけれども、そういうスピリチュアルな視点でこうセミナーっていうのはなかなか珍しいことですよね。
そうですね、やっぱりその誰と組むかによって僕の違う側面が、出てくると思うんですね。で、例えばこう作家の人と話すと、作家本田健としての側面が出てくるし、その、スピリチュアルなヒーラーとして活躍されている方と話すると、ヒーラーとしての僕の側面にやっぱり光が当たりますよね。そういった意味で、並木さんとやった時っていうのは、僕はヒーラーの要素っていうのが結構出てきたんじゃないかなと思います。
そういう要素が出てきた中で、実際並木さんから何か健さんご自身が受け取られたことってどんなことですか、今回のセミナーを通して。
そうですね、並木さんって本当ね、流れる風のような人なんですよ。それも気持ちいいそよ風みたいな感じで、いつもその風を受けてね、楽しいなっていうか心地いいなっていうふうに思うんですけど、そういう風を僕は楽しんでるので、そういうなんとなく気分が良くなるというか、楽しくなるというか、だからセミナーの内容よりもそのなんか空気感みたいなのをすごく、少なくとも僕は大事にしてて、並木さんも楽しんでいただいたようなので、本当に良かったなって思いますね。その気持ちいい風っていうのを僕は受け取ったものです。
並木さんと健さんの対談本の発売も予定されているというふうに伺ったんですが、これは来月6月ですか。
そうですね、6月に一応刊行予定で、今原稿必死で、必死でというか、必死ではないですけど、チェックして、ここですね。
じゃあこの対談も、要は今までの2回も含めての風の時代とかがキーワードのものなんですか。
そうですね、やっぱり風の時代にどうやって楽しく生きるのかっていうのはね、やっぱり大切な、ことなので、ぜひ多くの人に知ってもらいたいと思います。
はい、今のねお話伺って、ちょっと見逃しちゃって、まだ見たいけど見られるのかなっていうふうに感じられている方もいらっしゃると思うので、健さんと並木さんのセミナーは、健さんの公式ホームページから、視聴可能ということなので、ぜひ公式ホームページいろいろチェックしていただければと思います。
そうですね、無料版は Facebook で、30分ぐらい僕らが話したのがあって、3時間のやつは有料なんですけど、ホームページから申し込んでいただいたら今でも見れるようになってます。なので、
無
料版のね、Facebook はぜひ見ていただいたら、って結構面白いと思いますよ。
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。それではラジオネームひろみさんです。質問お願いいたします。
はい、私は ただただここにいていいよっていうのが心の底に欲しいんですけど、そのためにどうしたらいいかをアドバイスいただきたいと思います。
はい、ということはひろみさんは普段はただただここにいいって思ってないってことですね。
はい。
それ例えばそのパーティーとかで僕よく感じるんですけど、そのなんかこう自分は招かれてないのに来てしまったみたいな、そんな感覚ですか？
そうですね、なんか役に立ってないといてはいけないって思ってるのかなとは自分では思っています。
なるほどね。でも例えばね、すごい可愛い赤ちゃんとか、すごいなんかこうおばあちゃんで、この人すごくなんか素敵だなと思う人は、ただただそこにいてよくないんでしょうか？
いいです。
で、今僕から見たらひろみさんのこのなんか画面はただただ美しい白のお花とこの雰囲気ですごい素敵な方だなと思うんですよね。だからそんな人がただただいていいっていう質問がちょっと違和感があるぐらい、これを見てる人が私こそとかって思ってると思いますよ。だからそれはね、みんな感じることなんですよ。特にだから繊細な人が感じることなんですよね。だからひろみさんは多分そのこうすごい頑張ってきたタイプなんだろうし、その頑張ってきてる割には誰も褒めてくれなかったりとか、だからお母さんが厳しかったりとか、お父さん厳しかったりして、なんか、そのこう自分が自分を褒めるとかっていう、そういう感覚はどっかでないまま今に至ったんじゃないかなと思うんですよ。だからね、たくさんの人に褒められる必要があるんです。感謝されたり。だからその僕がお勧めするのはボランティアですよね。施設の子供をディズニーランドに連れていくボランティアあったりとか、なんか老人ホームのなんかの慰問のなんかの一員になるとか、とにかく誰かに何かをしてあげるっていう活動をやると、すごくね、なんか気持ちがあったかくなると思います。で、あ、こんなことができたんだって、自分にもなんかできたんだって気持ちが、なんか居場所ができた感じがするんですよね。あとは誰かを助けてあげることですよね。自分ができることで喜ばれることをやるといていいんだって気持ちになります。でもね、この感情って一生抜けるもんじゃないんですよ。そう、例えば僕はそのよくパーティーとか自分で主催したりとかするんですけど、なんか自分がいちゃいけない気持ちになるんですよね。そうで、800万部も本売ったのになんかまだ貢献できてない気がしたりとかね。そうだから、それは、ね、感情なんですよ。そうでも僕はね、なんか居場所がない感じがするとか、800万部も売ったのになんかあんまりこう貢献してない感じがするって言ったらすごいびっくりするでしょ。そうだから、その感情はどんな人にもあるんですよ。だからまずそれは普通だっていうところからスタートすると気が楽になるんじゃないですかね。一回ね、僕の、研修センターで50人ぐらいの研修をやった時に、この中でなんか自分はいていいのかなと思う人って言ったらほとんどの人が手を挙げたんですよ。で、あれ、みんなすごい楽しそうにしてたから、すごいなんかエンジョイしてくれてるのかなと思ったら、なんか自分だけなんか輪に入ってない感じがする人って言ったら、みんな手を挙げて、じゃあ誰が輪の中に入ってたんだってことですよね。そうだから、あんだけみんな楽しそうにしてたから、みんな自分を中心ぐらいに思ってたかと思ったら、みんなが楽しそうにしてるけど自分だけ入ってないっていう感じがしたってことに、みんなすごい安心したんですよね。そんなもんならと思っていただけると、気が楽になると思います。
ありがとうございます。
はい、どうです
質
か、
問。
気持ちはちょっと楽になりましたか？
ボランティアからやってみたいと思います。
ぜひやってみてください。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではラジオネーム、ふみぶーさんです。質問をお願いします。
けんさん、まどかさん、はじめまして、
はじ
よろ
め
しく
ま
お願
して。
いします。私は今ハワイに住んでいて、でアメリカの大学院薬学科を来月卒業するんですけれど
す
も、
ごい、めっちゃ優秀な人じゃないですか。
なの超ビビリ屋なんですよ。超ビビリ屋で、履歴書出せないんですよ。どうしても自分はなんかまだ不十分なんじゃないかなって、やっぱり英語も下手だし、なんかやっぱり子どもの頃からすごいコンプレックスがあって、でもうまた大学行き直そうかなとかって思ったりとか。もうどうしていいのか、もう最近ね、こうやって明るい雰囲気出してるんですけれども、煮詰まってるんですよ。で、さっきこれ読みました。
ああ、本当ありがとう。まずですね、その、まあ、すごい高学歴ってことですよね。なので、高学歴の人ほど自分は頭が悪いと思うんですよ。 そう、僕の、はい、あの知り合いでね、東大大学院で博士課程に進んでる人が、僕は頭が悪くてって、東大の博士課程に進む人が頭悪かったら誰が頭いいんですかって思うけど、うん、あの自分の周りはもっと賢い人たちばっかりなんですよね、そういう人たち。
そうなんですよ、めっちゃ頭いいんですよ、めっちゃスマートなんですみんな。
そうそう、だから自分が賢いなんて思ったことがないっていうから、また2回 のけぞったんですけど、うん、結局それぐらい周りにすごい人たちに囲まれると自信ってなくなるもんなんですよ、うん、だからね、あの今ね、新しく変化することが怖い、はい、基本的になんか、はい、ひどい目に遭うんじゃないかとか、あんまり恥かきたくないとか落ち込みたくないっていうふうに思うから、アカデミックな世界にずっと逃げてたと思うんですよね。でもこれからお金を稼いだり素晴らしい仕事と巡り合ったりする可能性もあるんですよ、
うん、
だからどちらかというと失敗するよりもすごく成功したり楽しくなったりワクワクしてしまったりすることの方を恐れてると思ってください。
ああ、そうなんですか。
だって PhD を取ってね、うん、あのアメリカの大学出てる人っていうのはちゃんとハマったらものすごい収入になると思いませんか。
そうですね、結構時給聞いててもすごい金額ね、友達が会話してて、はい、いやでも私はそこまで無理だわとかって聞きながら
そうそうそう、だからその豊かさと幸せがもう一歩前まで来てるわけじゃないですか、
うん、
なのにそれにノーというのか、その豊かさを 100% 受け取って、それで余りあるお金で巡礼とかどこ行きたいんでしたっけ、
う
ん
う
ん、
そうです、修行に行きたいです、そういうのにも
行けるっていう、すごい全ての素晴らしいそのチャンスが目の前に転がり込んできてるんですよ、うん、だから Take it or leave it とかです今、
あ
それをあのそんなそんなの取っちゃったらなんかそんな自分には無理とかって思っちゃうんですよね、
うんうん、
でも僕から見たらもうコロコロコロリン、おむすびコロリンコンコロリンって来てるわけだから、あこれ私のだっていうふうにもらうためにはその、あの例えば宝くじじゃないけど買わないと宝くじって当たりませんからね、
はい、
うん、それがフミブーさんの場合は履歴書を出すってことなんですよ、
そうですか、
そうだからそれをね、豊かさへのチケットを今すごく出すのを、だからあの、チャーリー、あのチョコレート工場とか見ました、あの、
ありますね、
はい、あれってチョコ買わないとゴールデンチケットが当たらないんですよ、
そっか、
そうで履歴書を出すってことはチョコレートを買う行為と似てるんですよね、
あ、
うん、だから今なそんなにもうだから ほとんどの人たちにとってはえらい大変な道をもう 99% まで来ちゃってるんですよ、だからもう履歴書を出すだけでいいんです、
そうですか、
そう
とりあえず出しちゃえです、
うん、そうそう、僕はもうあらかじめその予祝って言葉があるんですけど、あの、I pre-congratulate you ってことなんです、
先にお
めでとうって言ってあげたいと思います、
あ
これからね幸せで豊かな人生始まるんです、
いや私もっと努力しなきゃならないと思ってました、
ここまで来てんだから あとはもう履歴書出すだけなんですよ、だから、あのビビって成功とか幸せとか豊かさに、あのノーって言わないでください、これ最後の段階なの、豊かさのね最後のテストなの、
そうなんですか、
そうそうそう、そんな感じしてきませんか、
自分が描いてたのはさらにまた別の学校っていうか別の学部受けようかなとか思ってたんで
それはね逃げです、逃げ、
そうきましたか、うん、はい、
だからあのまず履歴書出してみましょうよ、う
ん、はい、
ね、
そこからですね、
see what、 そう、
はい、
おめでとうございます、
I really appreciate it、 マハロー、
はいはい、
ありがとうございました、それではラジオネームちかさんです、質問をよろしくお願いします。
私はちょっと物事を深く考えてしまう癖があって、であのもっとシンプルに考えていけばもっと楽に生きていけるのにと思ってても、つい反射的にこう一歩二歩踏み込んで考えてしまう癖があるんですね。で結局あのちぐはぐな返答をしてしまって、相手もなんかこう、相手の頭にもこうはてなっていう感じになって、ちょっと変なコミュニケーションを取ってしまう時があります。ケンさん、あの頭をシンプル思考にするにはどうしたらいいのか、ちょっとアドバイスをお聞きしたいです。
はい、あのね、まずシンプル思考になりたいかっていうことなんですけど、そのシンプル思考になりたいんじゃなくて、 もっとコミュニケーションを自分で上手にしたいと思ってるってことですよね。
はい、そうですね。なんかこう、例えば今日朝から暖かいねって言われた時に、私はあ、なんかめっちゃ洗濯物がよく乾きますねとか、道端に綺麗に花が咲いてましたみたいな、なんかちょっと変な答え、一歩二歩踏み込んだ答え方をしてしまって、うん、ちょっと考えすぎて答えてしまうっていうところがちょっとしんどいなって自分でも思っちゃって、
そうそう、だから自分自身のそういうところも手余してるんですよ。
はい、
だからそういう部分が自分の負債だと思ってるんです。
うん
うん、だそれを切り離したいっていうふうに思ってるんですよね。
そうですね。
そう、でもね、シンプルなやつはね、バカだと思ってるんですよ。イエーイ朝だとかっていうのはやだ、そんな軽いやつになりたくないとも思ってませんか？
あ、そうなんですかね、
うん、例えばなんかちかさんがね、キャラクターが変わって、いやもう世の中ラッキーラッキーみたいな形になったらわ、もうやだこんな軽いのっていうのは、自分が自分のことが嫌になるかもしれませんよ。
そうですね、ちょっと、ね、あの友達とかがいいけど、
そうでも親友にはなれないでしょ、
やっぱり、ね、どうね、友達にはいないかもしれないですね。
そうかそうか、だからそういうふうなタイプはね、やっぱ合わないんですよ、ちかさんが、
うん、
でね、そういうふうな人に憧れるのは、自分のなんか重たさとか複雑さを持て余してるからなんですよ。だからまず自分のね、その複雑な感性とか、こうなんか心の火種のメモリがね、はい、の奥さんもそうなんですけど、ミリ単位なんですよ。
お、
普通の人はセンチ単位で生きてるんですよ。
はい、
でやいやいってしたら1メートル単位なんですよ。だからまあ誤差ということでみたいな、どちらかというとハッピーみたいな感じなんですよね。だからそんなはダメなんですよ、もう1ミリ単位で生きてるんだから。そうだから、まあちょっとこれを切り取られたらアメリカ人にとって失礼ですけど、まあ、ハンバーガーにケチャップつけたらうまいねみたいな感じの、なんかそのなんかこう微妙なこうまみがわからないみたいなね、味音痴になっちゃうんですよ。それはね、嫌なんです。だからまず自分がそういったものを理解できる人間だっていうことを、やったって、すごいです、私素晴らしいっていうのをまず見てると、認めるところからスタートしましょうよ。
はい、
普通の人1個しか見れないんですよ。例えば僕のこの絵を見てね、いろんなものがあるわけじゃないですか。
はい、
でさあパッとこの画面を閉じて、何がありましたかっていう時の、普通の人はパンダがいたぐらいしか分かんないですよ。ここに噴水があって、ここにランプがあって、ここに小犬があって、はい、ここにお花があってっていうのをちかさんは見れるんです、
うん、
ただ情報量が多いから、自分でもなんでそんな面倒くさい情報をいっぱい手に入れちゃったんだろうっていうふうに思ってるんですよね。
あ、なるほど。
でちかさんが憧れてるのは、さっきの画面何がありました、パンダですみたいな人が憧れてるんですよ。でもね、その人は1個しか情報がないんですよ。だから単細胞の人に憧れるけど、そんな人になりたくないんです。
あ、そうなん
です。違いますか？
なんかすごく、そのさっき言われたの、ミリ単位で物事捉えてるっていうの、すごい、ああ、そっかと思って。
そうで、私はこ、あ、じゃあ言って、私は細かい、そして素晴らしいって言ってみてください。
私は細かい、そして素晴らしい。
どういう気分？
なんか腑に落ちました。
そうだからね、メートル単位で、まあどちらかというとポジティブみたいな人はダメだと思う、ちかさんは。そう、そういう人は別にでもいいけど、そういう人になったらね、ちかさんのいい部分が全部死んじゃいますよ。
はい、
ね、そう、だからせっかくもう綺麗なグラデーションの7色で美しい色があるのに、全部オレンジで塗るみたいな、そんなことはしないでほしいな。
はい、
っていうことは、ケンさんね、例えばそういうグラデーションを感じられるようなミリ単位の方の場合は、やっぱりその人間関係、その、ね、1メートルみたいな人は周りいないっていうふうにおっしゃってましたけど、ちかさんも、はい、ある程度やっぱりそういう自分らしさを本当に受け入れてもらえるようなところに身を置くっていうのが、自分が違和感なくいられるっていうことなんですかね。
そうだから、それをね、めんどくさいと思っちゃダメなんですよ。まあ、思っちゃダメっていうか、思ってしまうんですけどね、ミリ単位の人は、はい、あ、こっちに4ミリずれてる、こっちに3ミリずれてるっていうふうにすごい気になっちゃうんですよね。そうで、僕はそれは繊細さっていうのは才能だと思うので、僕は大切にしてもらいたいなと思います。
はい
はい、素晴らしいと僕は思いますけどね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
いつもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではラジオネームブンさんです。質問をお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとスピリチュアルな話になるかもしれないんですけれども、
はい、
チベット密教などで宇宙にはシナリオがあって人はそのシナリオに沿って生きているっていうことを聞いたことがあるんですけれども、もしそうだったらば、私たちの人生でいろいろな選択をした時にその結果はシナリオ通りだったと、結局はどんな選択をしてもということになるんですけれども、そうならばその時の努力とか迷いとかというのがそのシナリオのもとには、意味があまりないということになるかと思うんですけれども、これについて健さんどうお考えなのかというのと、もしそういうシナリオがあるんならシナリオは変えることができるのか、その辺のことをお聞かせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。僕はいろんな霊能師からマスターからに聞いて全く同じ質問をしたこともあるんですけど、今の僕の解釈はやはりある程度運命の宿命っていうのはね、決まってるんじゃないかなと思うんですよ。で、それは僕は花屋敷に行った時に、その東京のね、遊園地に行った時に、その1000円で占ってくるおじさんに、あんたは作家になるって言われたんですよね。で、その時僕爆笑して、作家より俳優がいいなと思って、もう何も聞かずにそのまま終わったんですよ。娘が小さなローラーコースターに乗ってる間に見てもらったから、だからもう何も聞かなくて終わったんですよね。でももしそういうある種こう未来が見える人がいたら、その後3年ぐらいしてから僕作家になったんですけど、そういうふうな未来を読み解く人もいるんじゃないかなと思うんですよ。でも僕は作家になろうと思ってなったわけじゃないし、たまたまなったんですよね。で、その後もちろん努力しましたけど、気がついてみればやっぱりこういうふうなシナリオがあったのかなっていう気もしないでもないんですよ。でも途中で僕はアル中の父親の宿命からある意味脱出してというか、僕はアルコールの問題は全くそういう問題を持たずに今に至ってるんですけど、そして当初もう幸せな人生なんか無理だと思ったけど、すごく幸せな人生に行くことができたってことから考えると、僕の元々の宿命からは離脱したと思うんです。それは僕の自由意志だったわけですよね。でもひょっとしたらそうやって僕は努力して一生懸命やるってこともひょっとしたらシナリオの中にあったのかなっていう気はしないでもない。ただだからといって僕に自由意志がなかったわけでもないんですよ。だからそこで怠けて何もしなかったら多分宿命度通りの人生になってアルコール中毒になったんじゃないかなと思うんです。依存症になったのかなと思うんです。だからそういった意味で僕は自由意志は 100% ある。でもそれも含めてひょっとしたら決まってたんじゃないかなというふうな感覚があります。でもじゃあ決まってたら何もしなくてもいいかって、そういうことじゃなくて僕が一生懸命頑張るってことも決まってたのかもしれないですよ。だから僕の努力は全く無駄になってないし、全てが意味があったというふうに僕は死ぬ時には思うと思うんですよね。だから結論としては自由意志もあるし決まってんじゃないかなと思うんです。ただ決まってるかどうかなんて別に僕は知っても知らなくても僕に自由意志があるわけだから、だから言ってみれば次シナリオは自分で作られる映画の主人公みたいなもんですよね。だから 100% 自由意志があるので自分の宿命を変えることはできると思います。ただ人生の轍みたいなもんだから、やっぱりついつい怠け癖があったりずるいことをしたりいい加減な人っていうのはなかなかそこから轍から抜け出ることは難しい。これも文さんも体験されてると思うんですよね、うん、だから僕は 100% 自由意志あると思います。ただそれは決まってるというふうに僕は思ってますね。いかがでしょうか。
健さん以前宿命と運命の違いとかなんかを少し話されたことがあるんですけど、
はい、
その辺もう少し教えていただくことできますか。
はい、宿命というのは生まれた時に定まった命ですよね。父は母親がどうしとか自分の健康状態とか容姿とか全部決まってたわけですよ。それはもう変えられないんですよね、自分の健康状態とか。例えば松下幸之助さんはもう家族全員が21歳の時にもう自分のなんか兄弟から親から全部死んじゃうわけですよね。これは宿命なんです、変えられないんですよ。でもそこから自分の運命を作るっていうことをコツコツコツコツやったわけですよね。でも20代30代40代ずっと布団の中で過ごしてるんですよ。だから全然働けなかったんですよね。そういった意味で病弱だったのに日本で一番大きな会社を作れたわけだから、だからそれは後の運命ですよね。でもそういうふうなこともその運ぶ命だから自分でやったっていうのはあると思いますけど、それも含めて決まってたかもしれないってことなんです。だから宿命というのはその人を規定する力なんです。だから絶えずね、引力みたいなのがあってそこに引っ張り込まれるようなエネルギーなんですよ。でそれに負けずに前に進めていけるかどうか、これもまた面白い運命なんですよね。
わかりました。 ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。素晴らしい質問でした。
はい、ありがとうございました。
深い方だってことがよくわかります。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、引き出す力、あなたの中の宝を掘り起こす、山崎匠さん、平本明夫さんが書かれた本ですね。
これはどうして今週この本を取り上げようと思ったんですか、ベンさん。
このお二人はね、僕は大好きな人でもあるんですけど、とにかく話が上手で、そのこう、まあ、人の可能性をこう引き出す、そういう、天才なんですよね。で、平本明夫さんと僕も25年以上前からこう付き合いがあって、その人生の要所要所でなんか出会うんですけど、山崎匠さんとも20年ぐらいの付き合いがあるので、まあ、このお二人の人生を見ててね、その自分がその全く新しい自分になっていく、そういう可能性をいつも見せてもらってるんですけど、この本はその皆さんの中にある可能性、これをその引き出す、まあ、ある意味セルフコーチングが学べるような本なんですよ。僕もこの本で自分のすごい未来をいっぱい見せてもらったので、皆さんにもご紹介したいなと思いました。
はい、ありがとうございます。
はい、
続いての一冊を教えてください。
はい、カラーマジック、人生を幸運に導く色使いの達人になる、デューガル・フレーザーさんという方が書いた本です。
このデューガル・フレーザーさんはどういう方なんですか。
デューガルはですね、もう僕も、もう 7,8 年もうちょっとかな、あの付き合いがあるアメリカのサイキックな、あの霊能者なんですよね。彼がオーラヒーリングとかオーラリーディングをやっていて、で僕も見てもらったことあるんですけど、例えば僕は紫の色が強いとかね、でそのグリーンだとこういう色で、こういう風なのイメージするだけでその、こうエネルギーをもらえるとかっていうのが書いてあるんですよ。なので僕が結構日常的に、まあ、瞑想っていうか普段あのちょっとこれピンクを自分のオーラに入れた方がいいなみたいな感じの時にはピンクをイメージして、それが降ってくるイメージをするとすごく気持ちが楽になったりとか、なので色っていうのはね、やっぱその人のそのなんかそれこそ運命を開くような力があると思うので、例えばパートナーシップにその恵まれない人はピンク色の色を入れてみるとか、まあ、そうするとなんか人生がカラフルになるって言葉があると思うんですけど、その色が持ってる力によって人生を変えるっていう、そういうことが書いてあるんですよね。すごい面白いもんですよ。そんなこと考えたことない人も多いと思うのでおすすめです。
それこそ色で思い出したんですけれど、オーラソーマって私昔何回か受けたことがあるんですけれど、あれもあの普段全然目にしない色がパッとその前に座ると欲しくなったりして、それがまたメッセージくれたりとか、本当色って自分のなんか潜在的にあるものを引き出してくれるようなものですよね。
そうですね。なのであの東京のオフィスも自宅も八ヶ岳もそれぞれあの部屋によって全然色があの変わってるんですよ。だから白い壁の部屋ってほとんどなくて、ここは紫、ここはピンク、今ここは、サーモンピンク あの部屋なんですけどね、
はい、
あのそういう意味でこうその部屋が持ってる波動みたいなものって違ってくると思うので、そういう意味で皆さんの好きな色で囲まれるって日本人はね本当にやらないんですよ、うん、せいぜい洋服ぐらいだから、だからぜひ自分の生活に色を入れていただきたいなと思います。
はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@iuoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それでは健さん、今日の名言をお願いします。
未来とはあなたが予測するものではなく、自分で可能にするものだ。サンテグジュベリ
ー。本田健の人生相談、リア健、いかがでしたでしょうか。ケンさん、オープニングで並木さんとの2回目のコラボセミナーオンラインで配信したということを伺ったんですけれども、
はい、
初回もそれから4月の2回目の時も、うん、風の時代っていうものがまずそのタイトルにもキーワードとして入っていたんですが、
はい、
改めてこのケンさんご自身も まあ、肌で感じたり、それから並木さんのお話も聞いたり、いろいろする中で、この風の時代、先ほどオープニングで、ね、軽やかにっていうふうに運ばれるようにっていうふうにおっしゃっていたんですが、これからの時代ってどういうふうに変わっていくってケンちゃんご自身は考えられていますか？
まあ、これからね、その今までの価値観が大きく変わっていって、まあ、ある意味振り回されると思うんです。で、ね、その今までこれが大切だと思ってたのに、それがこう実現しなかったり、あるいはその自分がこれだと思ったことが全然違ったりだとかして、まあ、そこからですね、なんか人生のこう、なんて言うんでしょうね、まあ、喜劇と悲劇が始まるわけですよね。なので、ここからこう今までお金とはこうだと信じてたのにそうじゃなかったとか、仕事とはこうだと、パートナーシップはこうだと思ったけど全然違ったとかっていうのが一気にあぶり出されて、本当の自分のやりたいこと、望んでいるものっていうのが見えてくると思います。
ケンさんご自身がこの風の時代になって意識して何か変えていること、変えてきたことってありますか？
そうですね、まず自分の心が何を感じているのか、どういう時にワクワクするのかっていうのを今以上に自分に聞くようになりましたね。なので、こう例えば朝起きた時にまず最初に散歩したいのか、その瞑想したいのか、あるいは誰かと話をしたいのかとか、なんかそういうのを毎回毎回その聞いて、でそして自分が一番それになんかこう気分が乗るような感じのこと、これをやるように気をつけてます。
その自分自身を気分よく乗せていくっていうことが、つまりこの風の時代の軽やかに乗っていくっていうことにつながるっていうことなんですか？
そうですね、調子に乗るって言葉がありますけど、まさしくそうなんですよね。で、どちらかというと日本語で調子に乗るっていうのは、調子に乗るなっていう文脈で使われることが多いと思うんですけど、これからの風の時代、自分をどうやって調子に乗せるのか、周りをどうやって調子に乗せるのかっていうのが大切で、上手に周りを調子に乗せることができたとしたら、まあ、そこからですね、人生面白くなると思います。なので、まず最初に自分が調子に乗るには何をしたらいいのかってことを考えていただきたいと思いますね。
はい、さて本田健オンラインサロンでは、毎月980円でサロンのメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画など、さまざまなコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンのメンバーを対象に、毎月抽選で健さんのこのディア健の質問者を、直接健さんに質問できる質問者を募集しています。そして4月からはヒマラヤアプリで、収録後の健さんと私のトーク、ディア健のこぼれ話以外に、毎朝健さんの一瞬で人生が変わる名言を、そしてボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングも配信しています。毎月1冊健さんの書き下ろしの新刊が届く本田健書店や、健さんの最新情報に関しては健さんの公式ホームページ、あるいは LINE アットなどで配信していますので、そちらをご覧になってみてください。ということで、健さん今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。6月19日、理想のパートナーシップを築くための5つの秘訣が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。
本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。